All right, welcome to Crossroad again.
クロスロード教会へようこそいらっしゃいました。
You may notice that, there are fewer people here than usual.
今日は皆さんお気づきかもしれませんけど、いつもより人が少し少ないなと思うかもしれません。
Part of that is probably because of the typhoons that's coming pretty soon.
いや、としたらそれは台風が近づいているせいかもしれません。
Now the reason is that most of our singles are gone.
もう一つの大きな理由は、シングルス独身者たちが、キャンプに行っていていないからです。
Yeah, so they've gone to camp.
はい、キャンプに行っています今。
And so let's pray for them, pray for their safety. They're there tonight and also tomorrow. So.
はい、明日までキャンプは続くので、安全のために、お祈りしたいと思います。
All right, so let's start off with the word of prayer.
ではお祈りして始めたいと思います。
Father, we thank you for this time that we can worship you.
天のお父さん、こうして私たちは集ってあなたを礼拝できることありがとうございます。
Lord, we thank you that you are God over the storm.
神様、あなたが嵐の中にあっても神様であられることありがとうございます。
And that nothing is out of your control.
そして、あなたが あなたの支配下にないもの、あなたが治めることのできないものは何もないことありがとうございます。
We do look at the singles right now.
今、シングルスのキャンプのために祈ります。
We pray for their safety there.
神様どうぞ彼らを一人一人守ってください。
Lord, we pray that any showers there would be showers of blessing.
神様、あなたの祝福の雨が豊かに降りますように。
Touch them and bring them closer to yourself.
神様、あなたが一人一人に触れてくださり、あなたご自身と近く歩めるように一人一人を引き上げてください。
Father, as we look at your word this afternoon, I pray that you would draw us to yourself.
そして今日、今御言葉に耳を傾ける私たちも、あなたご自身に近づけてください。
Let your word cut into our hearts.
あなたの御言葉が私たちの内側に入ってきますように。
Open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心と、この耳が開いて、あなたの御言葉をしっかり聞けるように助けてください。
And help us to see and understand what you're trying to tell us.
あなたが私たちに語りたいと思っておられることをしっかりと受け取れるように助けてください。
Let it not be hidden in my words, but your words coming forth today.
どうぞ語る私たちの言葉をあなたが導いてどうぞ用いてください。
Yes, these things in Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, so today we are taking a break from our series in Corinthians.
今日は、ずっと続けているコリント人の手紙第1という書簡の新約聖書の一つの手紙のシリーズを今日はお休みします。
Yeah, we don't want our singles to miss a thing from this series.
はい、このシリーズをで今キャンプに行っている独身者の皆さんにこう聞き逃してほしくないからです。
And so today we'll be looking at the life of a man named Jacob.
ですので今日は聖書の中に登場するヤコブという人の人生のストーリーを見ていきたいと思います。
And I titled this message "The God of Me, the God of Me."
今日のメッセージのタイトルですけども英語で The God of Me, the God of Me。日本語では私という神、私の神というタイトルです。
Recently, someone at Crossroad asked me, "What are you doing when you make this gesture like this?"
時々、教会で聞かれるんですけども、こういうジェスチャーをするとき、それ何の意味があるんですか
yeah, ?What does this gesture mean?
これ何なんですか何の意味があるんですか
?Well, we call them air quotes.
これは、もう空気のこう空中でするこの引用符ですね。こう日本語で言うなら鍵括弧みたいなやつですね。
And, you know, this gesture is really useful when we're using sarcasm or irony and we're talking.
ね、これは英語の使う世界では、これはちょっと皮肉っぽく何かを言うときに使うんです。
For example, he's a really nice guy.
例えば、彼は本当にいい人だよね。
And what we really mean is they're not really nice at all.
でもそれは、実際に思っていることっていうのは全然違うよね。ナイスな人じゃないよねって言いたいときに、こう、こういうとジェスチャーするんです。
Well, in this case, we have the God of me.
まあこのタイトルにではですね、God, the God of me の God 小さい G の God についてます。
Now, are you really a God?
じゃあ皆さん、自分は神様ですか
？Of course not.
まあ違いますよね。
But so many people live for the God of me.
しかし多くの人が実は自分私という神に従って生きているということがあります。
In other words, they live solely for themselves.
Excuse me.
They live only for themselves.
はい、それはどういうことかというと、自分のためにすべての自分の人生を使っているということです。
It's like they're the center of the universe.
あたかも世界の中心が自分であるかのように生きているということです。
But that's not the way we're designed to live.
し かし、私たちはそのように作られているわけではないんです。
We were designed to look to God and say, You are the God of me.
私たちは神様を見上げて、神様、あなたこそ私の神様ですというふうに言って生きるように作られています。
I want to live for you.
そして、あなたのために生きたいですと言って生きるんです。
I grew up in a Christian family, and I became a Christian at a very young age.
私はクリスチャンの両親のもとで育ちましたので、本当に若い時に、小さい時にクリスチャンになりました。
But it still took me a while to stop following the God of me and really say to Jesus, You're my God now.
しかし、私が自分という神、私という神に従って生きるのをやめて、本当の意味で神様、あなたこそ私の神様ですと言って生きるようになるまではちょっと時間がかかりました。
You see, though I said I was a Christian, I was still living for myself.
クリスチャンではあったんですけども、それでもまだ自分という神に仕えて生きる生き方をしてたんです。
And it was only when I hit my teen years that I finally said, Jesus, you really are my God.
そして10代になって初めて私はイエス様あなたこそ私の神様ですというようになりました
I、really、want to follow you.
私はあなたに従っていきたいですと言ったんです
How about you?
皆さんはどうでしょうか
Can you say that?
皆さんはそのように言うことができるでしょうか
Or are you still following the God of me?
それとも皆さんは自分の人生を考えるときに自分私という神様に従って生きているんでしょうか
Now, As I said, we're looking through the life of a man named Jacob
今日は最初にも言ったようにヤコブという人の人生のストーリーを聖書の中から見たいと思います。
And usually I like to take one main passage and focus on that.
だいたいいつもメッセージをするときは一つの聖書の箇所の塊を選んでそこからこう順に追って読んでいくという方法をするんですけども。
But today we're basically going to cover 25 chapters at one time.
だけど今日はちょっと違うやり方で聖書の25章というすごい大きな部分を今日1日で語りたいと思います。
Which means we'll probably be here till around 9 p.m.
ですので今日はまあ大体9時ぐらいまでメッセージが続くと思ってください。
That's okay, right? I mean, everybody has the day off tomorrow.
まあ明日休みになるかもしれないので大丈夫ですよね。
Maybe with the typhoon, you better finish a little earlier.
まあ台風も近づいてきているのでまあ早く終わることにしたいと思いますけど。
So we'll just do a brief overview.
なので彼の人生をざーっとこう早く見ていきたいと思います。
But I really do encourage you to read the story when you go home.
けどお家に帰ってからぜひこの25章をご自身で読んでみてください。
I don't know about you, but I'm a reader. I love reading.
皆さんはどうかわかりませんけども、私は本を読むのがすごい好きなんです。
And it used to be I read a lot of fiction books, including books like this one.
で、フィクションの本もすごくたくさん読むんですけども、例えばまあこんな感じの本。
This book is a monster.
もうこれはもう分厚い、もうなんかモンスター、怪物のような本ですけど。
It's like 900 pages, I guess.
だいたい900ページぐらいあります。
But I probably finished the book in about 3 or 4 days.
3日から4日あれば私は読めちゃうんです、これぐらい。
And I started to think to myself the last couple of years, why can't I read my Bible this year?
だけど何年か前に、なんで僕は聖書を読むのこれと同じぐらいにな感じで読むことできないんだろうって。
So often I used to read one or two chapters a day and think, oh, that's enough.
それまでは聖書を開いて1章か2章読んだら、よし、今日はこれ十分と言って閉じます。
But what I've found is that as I've started to read more, as I've started to read entire books of the Bible or entire storylines in the Bible at one time,I'm starting to understand my Bible better.
しかし、そういうように考えてから、聖書をもう少し多く読むようになって、一つの書簡、もしくは一つのストーリー、丸々全部を一度に読むようにし始めると、聖書をもっと理解するようになったんです。
So let's try doing that today.
ぜひですね、今日、これから今、そのような読み方で進めていきたいと思います。
Now just to give you some background, Jacob lived around 4,000 years ago.
少しこのストーリーの背景をお知らせしたいと思うんですけども、ヤコブという人は今から約4,000年ほど前に生きた人物です。
And his grandfather was a man named Abraham, who was the father of the Jewish nation.
そして彼のおじいさんは、このユダヤ人の、もう、その始まりとなった、アブラハムという人でした。
God told Abraham, leave your country and go to the place that I will show you.
神様はある日、アブラハムに、あなたの生まれ故郷を離れて、私が指し示す地に行きなさいと語られました。
And when he did, he made these promises to Abraham in Genesis 12, starting from verse 2.
そして、その時神様はアブラハムに次のような約束を与えたんです。
He said, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you.
創世記12章の2節と3節です。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
Abraham obeyed God, and eventually God gave him a son named Isaac.
アブラハムは神様の言葉に従って、そしてやがて、神様はアブラハムに子供を与えます。そしてその子はイサクと名付けられました。
Isaac in turn grew up, he got married, and that's where we pick up our story today.
そしてイサクも成長して大きくなり、結婚して、そして、今日これから読むメインの聖書箇所の場面になります。
Take a look at Genesis chapter 25, starting from verse 21.
創世記25章の21節から読んでいきます。
Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant.The babies jostled each other within her, and she said, Why is this happening to me? So she went to inquire of the Lord. The Lord said to her, Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment, so they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob.
創世記25章21節から26節。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は。と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。
Jacob got off to a very interesting start in life.
ヤコブの生涯の始まり方、ちょっと面白い始まり方でした。
He was a twin.
まず、双子です。
And when he was born, he was too lazy to come out of his mom on his own strength.
で、彼は、自分が出てくるとき、お母さんの中から出てくるとき、もう自分の力で出てくるんじゃなくて。
And so he just grabbed onto his older brother's, foot and he took a free ride out.
そして、ちょっと怠けたのか知りませんけども、お兄ちゃんのかかとを掴んで、お兄ちゃんが出ていく力と一緒に乗っかって出てきました。
I'm just kidding, of course.
まあちょっと冗談っぽく言いましたけども。
But it was symbolic of how Jacob lived his early life.
しかし、実際この場面、この誕生の仕方っていうのは、ヤコブがこれがどのような人生をたどるのかを象徴もしているんです。
Because Jacob lived for the God of me.
なぜなら、ヤコブは自分の人生を私という神、自分という神に仕えてきたからです。
He was someone who often took advantage of other people for his own benefit.
彼は自分の利益のために周りの人たちを利用して生きた人でした。
In fact, his parents named him Jacob, which means he grasps the heel.
そして、両親、彼の両親は彼にヤコブという名前をつけたんですけども、それは、彼はかかとをつかむ人っていう意味のお言葉です。
But in their language, it was also an idiom for a deceiver.
しかし、その当時の文化でこのかかとをつかむという表現は、嘘つき者ということの表現だったんです。
Not the best name to have.
なんか子供につけるのにいい名前じゃないですよね。
But Jacob lived up to that name.
しかし残念ながらヤコブはそのような人生をたどることになります。
In short, Jacob was a con man.
つまりヤコブは、詐欺師のような人でした。
And when you read his story, you find that He was willing to deceive his own father and brother to get what he wanted.
彼は自分の欲しいことのためには自分のお父さんや兄弟も騙す人でした。
Nice guy.
いい人ですよね。
Not at all.
全然違います。
Well, his father proved to be a forgiving man.
お父さんは そんな彼に対しても本当に許す態度を示したんですけど、
His brother Esau was not.
でもお兄ちゃんのエサウはそうではありませんでした。
And he threatened to kill Jacob, and Jacob was forced to flee for his life.
エサウはもうすごくカンカンに怒って、弟の命を脅かしたので、ヤコブはそこから逃げていかなければならなくなったんです。
That's a problem with living for the God of me.
それが自分、私という神に仕えて生きることの問題でもあります。
Not only do you hurt the people around you, but you can make an utter mess of your life.
そのような生き方というのは周りにいる、自分の周りにいる人たちを傷つけるだけではなくて、自分の人生をめちゃめちゃにしていってしまいます。
You can wreck your marriage, you can wreck your relationship with your kids.
それは時には、結婚の関係を壊してしまったり、自分の子供との関係を破壊していくことになります。
You can wreck your finances, you can wreck your entire future.
そして自分の経済をめちゃくちゃにしてしまったり、将来を壊してしまうことがあります。
I've seen that happen.
そして私はそれを見てきました。
Probably you have too.
皆さんも周りの人でそういう人を見てきたことがあるかもしれません。
But it's so easy to point the finger at other people.
しかし私たちにとって周りの人たちを見てそのような人を見つけることは簡単ですよね。
It's easy to look at their failings and blame them for all their bad choices.
そしてそのような人を見つけてその人たちの間違った判断や行動を見てそれを非難することは簡単です。
But how about you?
しかし私たちは自分のことを考えたらどうでしょうか。
For many of us,The God of me is a very tricky thing to detect.
私たち多くの人にとって自分という神に気づくことは本当に難しいことです。
Many times we end up serving it.
そして気づかぬうちに私たちは自分という神に仕えて生きてしまっているということがあるんです。
For the past several weeks we've been looking at 1 Corinthians.
過去数週間にかけてずっと第新約聖書のコリント人への手紙第1という書簡を学んできました。
And when you think about it, one of the main problems that the Corinthians faced was that many of them were following this God of me.
そして、コリントの教会にいた人々の問題というのは、この箇所を読んでいくと、ほとんどの人たちが自分という神に仕えて生きていたことだったんです。
They were constantly thinking about my positions, my rights, my life.
彼らのほとんどの人たちが私の立場、私の権利、私の生き方、人生だからというような考え方をしてたんです。
And because of that, they could badly wound other people in the church, and they either didn't notice or they didn't care.
そしてその結果、教会の中がめちゃくちゃになって、多くの人々を傷つけることになってしまった。それなのにもかかわらず、彼らはそれに気づいてないか、それとも気づいていたのに無視していたかだったんです。
And the Corinthian church was a mess because of it.
でコリントの教会というのはそのようにめちゃくちゃになっていました。
So、how about you?
皆さんは自分自身を考えたときにどうでしょうか。
How would you describe your way of thinking?
皆さんは自分の考え方をについて正直に考えたときにそれをどのように表現することができるでしょうか。
Are you constantly worried about your position?
皆さんは自分の立場というものをいつも心配しているでしょうか。
Are you constantly worried about the respect or lack of respect that you get?
それとも周りの人たちが自分をどのように思っているのかな、尊敬しているのかな、尊敬してないのかなということをそういう評価を気にしているでしょうか。
Are you constantly worried about your rights?
それとも自分の権利ということをいつも心配しているでしょうか。
Are you constantly offended when you feel your rights have been infringed upon?
それとも自分の権利が侵害されたときに、それをこうなんか傷つく、自分が攻撃されているように感じるでしょうか。
Are you constantly focused on your life?
それともしくは自分の人生のことばかりをいつも考えているでしょうか。
Are you constantly focused on what you want and what you need from other people?
そして、他の人から自分が何を得られるのか、自分は何が欲しいのかというそういうことを考えてしまうでしょうか。
That's serving the God of me.
それが私という神、自分という神に仕えていることなんです。
Is that who you're serving?
それが皆さんが仕えている、神でしょうか。
That's who Jacob served for a very long time.
そして、ヤコブという人はそのような生き方を長い間しました。
But the amazing thing is that God never gave up on him.
しかし、良いニュース、素晴らしいことというのは、神様はそれでも彼を見捨てなかったということです。
And as Jacob ran to his uncle's place to flee from his brother, God appeared to him for the first time.
ヤコブがお兄ちゃんから、自分の命を守るために逃げなきゃいけなくなった時、彼は自分のおじさんのところに向かったんですけども、その途中で神様は彼に初めて出会ったんです。
One night he stopped for a rest and he had this dream.
ヤコブはその途中の場所で、休憩するために、立ち止まってそこで休んだ時に夢を見ました。
He saw this huge stairway stretching from heaven all the way down to earth.
そしてその夢の中で彼は天国からこの地上まで、長く伸びている階段を見たんです。
And angels were going up and down this stairway, probably doing errands for God.
そしてそれを登ったり下ったりしている天使たちを見たんです。きっと神様から何か命じられたことを何か行っていたんでしょう。
Sometimes people think God isn't very active in the world.
時々、私たち、多くの人は神様はこの地上であんまり何もしてくれてないように思っています。
But when you read the Bible, you find out that God is very active in this world.
しかし聖書を読んでいくと本当に分かることは神様はこの世界でいつも活発に活動されているということです。
神様は御
使いを送ってご自身の御心を行おうとしていたり、
そして
神様もご自身自ら積極的にこの地上で関わろうとしているんです。
He reaches down in love and he works in our lives to achieve his purposes.
神様はご自身の愛を私たちに伝えるために私たちに近づいてくださり、そしてご自身の目的を果たすために私たちの人生に関わってくださるんです。
And here we see him reaching down to Jacob, messed up though Jacob was.
この時はヤコブの人生はまだめちゃくちゃな状態でしたけども、それでも神様は彼に近づいて来てくださったんです。
Take a look at what he said in chapter 28, starting from verse 13.
その時神様がヤコブに何を言ったか、創世記28章の13節から15節を見たいと思います。
He said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, and to the east, and to the north, and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring.I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you.
創世記28章13節から15節。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。
Here God gives Jacob the very same promises that he gave to Abraham.
ここで神様はずっと前に神様はがアブラハムに与えた同じ約束をヤコブにももう一度与えています。
And the amazing thing is that Jacob deserved none of it.
驚くべきことというのはこの約束に対してヤコブは全然ふさわしい人じゃなかったということです。
He was the same selfish, me-centered person he had always been.
そして彼はこの時もまだもう自己中心に生きていて自分のことばっかり考えて生きる人でした。
But that's what grace is about.
それが神様の恵みというものなんです。
It's God reaching out to us and touching our lives, though we deserve nothing from Him.
神様の恵みというのは、何にもふさわしくないような私たちに対して神様が近づいて私たちに、与えてくださるものなんです。
What was Jacob's response?
それではヤコブはどのようにその神様の言葉に応答したでしょうか。
Verse 20.Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and will watch over me on this journey I'm taking, and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I've set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth.
28章の20節から22節。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着るものを賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。
You know something interesting about Jacob's response?
皆さんは、ヤコブのこの、応答に対して何か気づきになることがあるでしょうか。
Jacob does not say, God, your grace is so amazing!
ヤコブはこのようには言わなかったんです。神様、あなたの恵みはなんて素晴らしいんでしょう。
I can't believe this. You know, I'm gonna definitely follow you from now on.
もうこんな素晴らしい恵み信じられません。もうこれからあなたのためだけに生きていきます。
He doesn't say that.
とは言わなかったんです。
Instead, he says, "Well, God, I'll wait and see."
その代わりに彼は、ちょっと待ってください、神様、ちょっともう少し待ってから考えます。
You know, and if you really take care of me, then I'll follow after you.
そしてもし神様が言った通りに私によくして、まあ、私の必要面倒を見てくださったなら私はあなたに従っていってもいいです。
Despite all the grace that God has shown to him, Jacob is still following the God of me.
神様が彼に対してこんなにも恵み深く接してくださったのに彼はそれでもまだ自分という私という神に従っていきようとしていました。
Many people today still take that kind of attitude with God.
神様について考えるときに、現代に生きる私たちも似たような態度を取ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。
They say, God, if you do this and this and this for me, then I'll follow after you.
神様、あなたがこれとこれとこれをしてくれたら、私はあなたに従っていきます。
But that's not following God, that's following yourself.
しかし、それは神様に従うことにはなってなくて、実は自分という神に従っていきようとしていることです。
Is that your attitude toward God?
それは、皆さんの態度はそのような態度になってしまってないでしょうか。
Do you ever carry the attitude that God owes you something?
もしくは時々神様を私に借りがあるかのように何かそのように感じてしまうことがあるでしょうか。
That God owes you a happy life.
神様は私に幸せな人生を与えるべきだ。
That God owes you money, a wife, a husband, a good job.
もう十分のお金と、もしくは素晴らしい結婚相手、そして素晴らしい仕事を神様は私に与えるべきだ。
God doesn't owe you anything.
しかし、神様は私たちに何の借りも、このような義務も負ってないんです。
And as long as you believe that God owes you something, and you condition your following Him on Him meeting your demands, that's not following God. That's following yourself.
もし私たちが神様は私に先に返すべきものがある、何かすべきことがあるというふうに考えているときに、それは私たちは神様に従うことに条件をつけてしまっていて、それは神様はそうしなければ私はそうしない、従わないと言っていることと同じです。
That's following the God of me.
それは私、自分という神に従っていることになります。
Anyway, Jacob goes to his uncle's place pretty much with the same attitude he always had.
そして、その後ですね、ヤコブは おじさんの家にたどり着いたんですけども、その時もまだ今までと同じような自己中心で自分のことばかり考えている人でした。人のままでした。
He was very selfish and very self-sufficient.
彼はもう自分のことばかり考えていて、もう自分の満足、自分が満たされることばかりを求めて生きていました。
But there was a problem.
しかし、そのおじさんの家に着いた後で大きな問題がありました。
You see, his uncle was an even bigger con man than Jacob was.
それは何かというと、そのおじさんはヤコブよりももっとすごい詐欺師だったんです。
And because of that, Jacob faced many struggles in the next 20 years with his uncle.
そしてその後20年間、ヤコブはこのおじさんと大きなこの葛藤問題の中に、生きることになります。
But because of God's grace,Jacob still prospered, and he became a very wealthy man despite all the things that his uncle tried to do to him.
しかし、神様の素晴らしい恵みのゆえに、このおじさんが彼にもういろんなひどいことをするんですけども、それにもかかわらず、ヤコブはこの場所で、多くの富を得て、本当に栄えていきます。
Then God said to Jacob, "It's time for you to go home."
そしてある日神様はヤコブに言いました。ヤコブ、そろそろあなたの生まれ故郷に帰る時が来た。
20 years, go back to your homeland.
もう20年が経って、とうとう家に帰る時が来た。
Jacob obeyed, but now he faced the problem of meeting his brother Esau.
ヤコブはその神様の言葉に従ったんですけども、もう一つの大きな問題、お兄ちゃんとの問題に取り組まなければなりませんでした。
And Jacob, still being the schemer that he was, tried toFix things on his own.
そして、ヤコブはもう本当に策略家だったので、もうなんとか自分で頑張って作戦を立てて、この問題をスムーズに解決しようと努めました。
He tried to bribe his brother, sending all this stuff to him.
そして彼はまず、もうたくさんの賄賂を送って、お兄ちゃんの機嫌を良くしようと思いました。
But the next thing he knew, his brother was coming after him with 400 of his men.
しかし、その後で聞いたのは、この エサウが400人の軍隊を引き連れて自分の方に向かってきているというニュースでした。
So、now Jacob was panicking. Esau's coming to kill me.
そしてヤコブはもうびっくりしてもうパニックを起こして、エサウが僕を殺しに来る、どうしよう。
What would you do?
皆さんならどうしますか。
Pray hard.
お祈り、一生懸命お祈りしますよね。
And that's what Jacob did.
ヤコブはそうしました。
But it's very interesting how he addresses God in this prayer.
そして彼のここでのお祈りを見るとまた面白いことがわかります。
He says, God of my father Abraham, God of my father Isaac.
彼はこう祈ったんです。私の父アブラハムの神、イサクの神と呼びかけたんです。
He still doesn't call God his God.
ヤコブはここでもまだ神様を私の神様とは言わないんです。
Even so, God in his grace.Answered him.
それでも神様は恵み深く彼に答えてくださいました。
Not only that, God met with Jacob face to face.
そしてそれだけではなくて、神様はヤコブと顔もう直接個人的に出会ってくださったんです。
And in that meeting, Jacob finally realized, I can't do this anymore.
そしてヤコブはその時に初めて気づきます。もうこのまま生き続けることはできない。
I can't keep fighting God. I can't.Keep doing things my own way.
もうこのまま自分のやりたいように生きることはできない。もう神様と争い続けて生きることはもうできない。
I need God. I need His blessing in my life.
私には神様が必要だ。神様の祝福が私の人生に必要なんだと気づいたんです。
And for the first time in his life, he truly surrendered to God.
そして彼は人生で初めて神様に対して自分の人生を明け渡そう、任せよう、信頼しようという気持ちになったんです。
And God gave him a new name.
そして神様はヤコブに新しい名前を与えました。
He said, "Your name is no longer Jacob. It's no longer deceiver."
神様は彼に言いました。あなたの名前はもうヤコブとは呼ばない。あなたはもう嘘つき者ではない。
From now on, your name is Israel.
これからあなたの名前はイスラエルとなる。
And this is the first time we see the name Israel in the Bible.
ここが聖書の中で初めてイスラエルという言葉が登場する箇所です。
And it wasn't given to a country, it was given to a man.
イスラエルという名前は一つの国に対して与えられた名前ではなくて、一人の人に与えられた名前でした。
One possible meaning of the name is he struggles with God.
そしてイスラエルという言葉の一つの訳っていう意味というのは、彼は神様と争った、格闘したという意味です。
God said to him, "You have struggled with me and you have struggled with man."
神様は彼に言ったんです。あなたは、私とそして、人々と争った。
But now you have finally overcome. You finally found the key to victory in life.
あなたはとうとう勝利する鍵を見つけた。
The key to victory is not in fighting me or fighting others, but in surrendering to me.
人生の中で本当に勝利を得る鍵というのは私と周りにいる人たちにと戦って得るものじゃない。それは私に人生を明け渡すときにやってくるのだと。
God then brought peace between Jacob and Esau.
そして神様は、このヤコブとエサウの間の問題に本当に平和的に解決を与えてくれました。
And after they had parted, Jacob built an altar and he worshiped God.
そしてその後、ヤコブのこのグループとエサのグループはそれぞれ別の道に行って、ヤコブはそこで、一つの祭壇を建てて神様を礼拝しました。
And he named the altar El Elohe Israel.
そしてヤコブはその祭壇にエル・エロヘ・イスラエルという名前をつけました。
Let me ask you a quick question.
皆さんに、一つの質問したいと思うんですけど、
How many of you want to understand your Bible better?
皆さんの中で聖書をもう少しでも理解したいと思っている人いるでしょうか?
You know, probably a lot of us want to understand our Bible better. So I'm going to give you a couple of secrets today.
多くの人がもっと聖書を知りたいなって、もっと聖書を理解できるようになりたいなと思っていると思いますので、少しのその秘訣を教えたいと思います。
The first secret is read your footnotes in your Bible.
一つ目の秘訣っていうのは、聖書の中にある小さなこの参照ここを見てねというその印です。
How many of you have ever taken the time to read the footnotes in your Bible?
皆さんはこのその本文のところになんかちっちゃい米印みたいなマークがついているとき、その聖書の端っこのどこかにそれが何を意味しているのか書いてあるそのここを見てねという参照をちゃんとどれぐらい見てますか?
Some of you have. That's a good thing.
まあ、何人かは見ていらっしゃるようですね。いいことです。
Now I know the footnotes are really tiny.
このマークってすごいちっちゃいんですけど。
Like with my wife's Bible, her Japanese Bible, I have to put my glasses next to the words before I can see them.
もう妻の日本語の聖書を見るときには、もうメガネを外してその近づけて見えないと、もうふっとこの参照のこの米印みたいなのに気づかないぐらいちっちゃいんですけど。
But they can give you some useful information.
でもそれは本当に、役に立つ情報を与えてくれます。
And if you look at your footnotes here, you'll find the meaning of El Elohe Israel.
そしてこの聖書の箇所ではその参照を見ると、このエルエロヘイスラエルというが何を意味しているのかがわかります。
In both your Japanese and in your English Bible, it will tell you it means God, the God.
それは日本語でも英語でも同じようにエル・エロヘ・イスラエルというのはイスラエルの神である神という意味だと書いてあります。
The second secret to understanding your Bible is read your Bible.
二つ目の聖書を理解するための秘訣というのは聖書を読むことです。
And then read it some more.
そしてもう少し読んでみることです。
And read it some more.
そしてもっと読んでみることです。
And like I said, when you read it, try not to just read one or two chapters at a time.
そしてさっき最初の日も言ったように、聖書を読むときに聖書の一章や二章だけを一度に読むんではなくて、
As you have time, try to read entire books or at least entire storylines in the Bible.
時間がある許すならば、一つのストーリー丸々を読んだり、もしくは一つの書簡を丸々読んでみてください。
And if you do, you'll start seeing things that you never saw before.
そのように読んでみると、今まで見えてこなかったものが見えてくるようになると思います。
For example, if you read only chapter 33 of Genesis, even if you looked at the footnotes, you'd probably miss out on what Jacob is really saying here.
例えば、今読んでいるこの、創世記の33章をだけを読んで、そしてこの3章の米印みたいな説明も読んだとしても、ここでヤコブが何を言っているのかを理解、正しく理解することは難しいと思います。
Jacob wasn't saying, God, you are the God of the nation of Israel.
ここでヤコブは、神様、あなたはイスラエルという国の神様ですとは言ってないんです。
Israel wasn't even a nation yet.
イスラエルはまだ国として存在もしてなかったんです。
But if you read the whole story and you understood that God had renamed Jacob Israel, you'd realize that what Jacob was really saying was, God, you are the God of me now. You're my God now.
しかし、ヤコブの人生のストーリーを全部こうやって読んでみると、神様がヤコブの名前をイスラエルに変えて、くださったことが分かりますので、ヤコブがここで本当に言っているのは、神様、あなたは私の神様です。あなたこそ、これからあなたが私の神様ですと言っているんです。
How about you?
皆さんはどうでしょうか?
Can you really say that God is your God?
皆さんは、神様、あなたこそ私の神様ですということができるでしょうか?
What does it mean when we say, God, you're my God?
それでは、そのように私たちが言うとき、それはどういう意味があるんでしょうか?
I think it's important to understand that it doesn't start with what we do. It starts with what God has already done for us.
それを考えるときに大事なことというのは、私たちが神様のために何をすべきなのかではなくて、神様が私たちのために何をしてくださるかです。
What has God done for us?
そして神様が私たちのために何をもうすでにしてくださったかです。
First of all, He saved us.
第一に神様は私たちを救ってくださいます。
Just as God saved Jacob from Esau, He saves us.
神様がヤコブをエサウから救ってくださったように、神様は私たちのことも救ってくださいます。
Like Jacob, we have brought a lot of trouble on ourselves by our own bad choices.
ヤコブと同じように私たちは自分の間違った決断、そして態度の行動のゆえにいろんな問題を抱えて生きてしまいます。
In fact, we were headed for hell because we have done so many things that have wounded God and the people around us.
そして、気づいていようが気づいていまいが、事実は私たちは神様を傷つけて、そして周りに、自分の周りの人たちを傷つけて、その悪い選択の結果、地獄に向かって生きてしまっています。
But God reached down and He sent His Son to die on a cross. And take the punishment for the sins that we deserve.
しかし神様はそのような私たちのところまで来てくださるために一人子をこの地上に送って、そして十字架で私たちの罪の身代わりとして殺すことで私たちが受けるべきだった罪の罰を代わりに受けてくださったんです。
He made a way for our sins to be forgiven so that we could have a relationship with him.
私たちの罪が許されて神様との関係を取り戻すことができるその道を神様は作ってくださいました。
More than that.More than that, God gives us a new identity.
そしてそれだけではなくて神様は私たちを新しい人に変えてくれます。
He did that for Jacob.
神様はヤコブにそのようにしました。
He said, "You're no longer what you used to be."
神様はヤコブに言いました。あなたはもう今までと同じではない。
I'm making you into something new.
あなたを新しい人に作り変えよう。
You're no longer a deceiver.
あなたはもう嘘つき者じゃない。
You're the one who has struggled with me.And have overcome.
あなたは私と争って勝利の秘訣を得たものだ。
In Revelation 2:17, it says that to those Christians who overcome, God gives them a new name too.
そして聖書の一番最後の書簡の黙示録2章17節のという箇所には、この勝利するクリスチャンには神様は新しい名前を与えてくださると書かれています。
If you're a Christian, God gives you a new identity.
クリスチャンとなったら神様は新しい人に私たちを作り変えてくれます。
You're no longer what you used to be. You are something new.
今までと同じままの人ではなくて、神様は新しい人に作り変えてくださるんです。
And because of all that, we now have a future hope.
そしてこれらのことのために神様は私たちに将来に対する希望を与えてくださいます。
In chapter 35, God reaffirmed all his promises to Jacob.
創世記の35章で神様はヤコブにこの全てのこの約束をもう一度思い出させています。
Even expanded on them and he said kings will be among your descendants.
そして神様はここの箇所ではその約束をもっと大きくして、彼に伝えました。 それは、あなたの子孫から王様が出ていくと。
It's very interesting. Like I saidOne of the meanings for the name Jacob is, or Israel, is he struggles with God.
そして先ほども言ったように、一つのイスラエルという言葉の一つの意味は、彼は神と争ったという意味です。
Another possible meaning is prince with God.
そしてもう一つの意味、考えられる意味というのは、イスラエルというのは神様の王子であるということです。
And you see this in this expanded promise that God gives to him.
ここで私たちは神様はその約束を大きく広げて大きい約束をヤコブに与えたことがわかります。
God gave Jacob hope.
神様はヤコブに将来に対する希望を与えたんです。
And he gives us hope too.
そして神様は私たちにも希望を与えてくださるんです。
So in light of all of this, in light of all that God has done for us, how should we respond?
神様はこのように私たちのためにしてくださったなら、私たちはその中でどのように生きるべきでしょうか。
First, stop fighting him.
一つ目に、神様と争うのをやめることです。
Stop trying to do things your own way and surrender your life to him.
自分の人生を自分が考えるように、自分の思うがままに生きるのをやめて、神様に人生を明け渡すことです。
Recognize that more than anything, you need him.
そして何よりも神様が私には必要なんだと気づいて認めることです。
That's the lesson that Jacob had to learn.
それがヤコブが長い人生を通して学ばなければならなかったレッスンでした。
Second, make him the center of your life.
そして二つ目に、神様をあなたの人生の中心にして生きることです。
Worship him alone.
神様だけを礼拝することです。
That's what Jacob started to do.
それがヤコブがこの時以来やり始めたことです。
In chapter 35, God told Jacob to go back to the place where he had first met him and to build an altar to God.
創世記35章を見ると、神様がヤコブに昔一番最初に神様と会った場所に戻っていって、そこに祭壇を建てなさいとヤコブに言います。
Jacob went and look at what he told his family.
ヤコブは、神様の言葉に従ってその場所に向かっていって、そしてヤコブは自分の家族に向かってこの次のように言いました。
He said, "Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone."
創世記35章の2節と3節。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。 私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。
It was really important to Jacob that he and his family separate themselves from any kind of idol worship and to serve God alone.
ヤコブとその家族にとって、この異教の神々、他の神々、偶像の神々との礼拝から自分たちを切り離して、神様だけを礼拝するということは本当に重要なことでした。
And so they got rid of their idols. Not only that, they got rid of some of the earrings that they used in idol worship.
そして、彼らは身につけていたこの異教の礼拝になんかちょっと関係のあるイヤリングとかそういうものに至るまで徹底的に取り除いたんです。
You know, this is kind of an issue we sometimes face in Japan.
そして、これは日本に住んでいる中で時々私たちが葛藤する一つの問題でもありますが、
You know, something the Corinthians faced as well.
コリント人への手紙のその教会の人々も直面した問題でした。
You know, last week we taught from 1 Corinthians 10.
先週、教会の牧師のふみ先生が、コリント人の手紙第1の10章からメッセージをしました。
He didn't have the time to talk about this last week, but it seems that one of the problems the Corinthians had was that some of them thought that it was okay to go into the pagan temples and to participate in the religious feasts there.
先週、時間の関係でふみ先生このことについて詳しくは述べなかったんですけども、このコリントの教会の中にもコリントの教会の人々の中にあった問題というのは、大きな一つの問題というのは、彼らがその異教の神々の神殿に行って、その異教の礼拝の儀式に参加しても全然大丈夫なんだというふうに考える人たちがいたことでした。
And their excuse was, hey, these idols are really nothing. I mean, they're just metal and wood and stone, right?
彼らの言い訳っていうのは、もう偶像なんて実際は存在しないんだ。こんなものは石とか金属で作られただけだから。
But Paul said you can't do that.
だけどパウロはそれに、それはしてはいけないことだというふうに手紙を書いたんです。
These idols may be just wood or stone or metal, but behind them stand demons.
確かにこの偶像は石や木や、金属でできているかもしれないけども、でもその背後に、悪霊たちが働いているんだ。
And you can't on one hand have communion with the Lord one week and then go to a pagan temple the next week and participate in these religious feasts and rituals.
だから今週は教会に行って、主の聖餐式に預かって、そして次の週はそういう異教の神殿に行って、その儀式に参加したりするなんてことはできることじゃないんだって言ったんです。
And so that's why I think it's wrong, for example, to offer incense at Buddhist funerals.
だから、そのような理由で、この私たちにとって仏教の、この仏教式のお葬式に行って、お香をあげるということは、私は個人的に正しいことじゃないと考えています。
I know some Christians that aren't even comfortable going to the funerals at all.
そして、クリスチャンになると、この仏教式の葬式に行ってもいいんだろうかというふうに葛藤する、したことがある人もいると思います。
But if you do go in order to show respect to your relatives, I do think...It's important to keep a point of separation and not offering incense or using the prayer beads or chanting the sutras.
そしてもし、そのお葬式に仏教式のお葬式に行くときにはそのご家族の方々に本当にその尊敬を表すことは本当に大切なことですし私も個人的にそうすると思いますがでも大事なことっていうのはこの異教の他の神々のその儀式に参加をしない自分をそこから切り離すということです。
It's one thing to just attend and pray for the people that are there.
このそこに参加して、参加する、そこには行くけれども、その場所ですることはその彼らのために祈ることだっていうのと、
That's something that I'll do.
そして多分私はそのようにします。
But it's another thing entirely to actively participate.With evil forces that hate the God that you love.
しかし、そのような悪霊と関係のあるような、そういう異教の儀式に積極的に参加するということは、全く違う話のことになります。
Still, it's not an easy choice.
もちろんそれは簡単な選択ではないと思います。
It's something you probably have to talk about with your relatives before the ceremony.
おそらく、式の始まる前に、親戚とかに本当に自分の立場というのを話さなければならないかもしれません。
You probably need to explain why you feel the way that you do.
そしてなぜそのようにするのか、そのように考えるのかを説明しなければならないかもしれません。
And hopefully your relatives will understand that.
願わくば、親戚の方々が理解してくれると思います。
I've been very fortunate.
私は個人的には、そのように理解してくれる親戚に恵まれてきました。
Both my relatives in Hawaii and my wife's relatives in Shikoku have been very understanding.
私のハワイにいる、親戚も妻の親戚、四国にいる妻の親戚もその私たちのことに理解を示してくれました。
But not all relatives are so understanding.
しかし、残念ながら全ての人がそのように理解してくれるわけではありませんでした。
And sometimes it can be very painful.
そしてそれは本当に時々、大きな痛みをもたらします。
But here's the thing that I want you to remember.
だけど一つのことを、このことを覚えていてほしいんです。
Jesus knows what it's like to be rejected.
イエス様は拒絶されるということがどのような痛みをもたらすのか、よく一番よく分かっている方です。
He knows what it means to be rejected by the people that you love.
イエス様は自分の愛している人々に拒絶されるということがどんなに痛いことかを一番知っておられる方です。
When Jesus was on earth, his own brothers didn't believe in him.
イエス様はこの地上に生きられたとき、彼の兄弟も彼のことを信じませんでした。
They mocked him. They thought he was crazy.
兄弟たちは、イエス様の兄弟たちは、イエス様を悪口を言って、もう全然信じませんでした。
And though Jesus loved the people of Israel, they nailed him to a cross.
イエス様がどんなにイスラエルの人々に愛を示したとしても、イスラエルの人たちはイエス様を十字架につけたんです。
And so Jesus understands your pain.
イエス様はそれゆえに私たちの痛みを本当によく理解してくださる方です。
So、take that pain to him.
そしてその痛みがあるなら、イエス様のところに持って行ってください。
And say to him, Jesus, you're still my God.
そして、イエス様、あなたはそれでも私の神様ですって祈ってください。
And Jesus will reaffirm his love for you and say, you are my child.
そしてイエス様は恐れることはない。あなた、私があなたと共にいる。あなたは私の大切な子供だから。言ってくださいます。
Finally,
最後に、
calling God your God means being a blessing to this world.
神様を私の神様ですと呼ぶことは、この世界に祝福をもたらす人として生きることです。
For many years, Jacob was not a blessing to the people around him.
もう長い間、ヤコブはもう周りのいる人々にとって祝福ではありませんでした。
He was more like a curse to the people around him.
もうむしろ彼は周りの人々にもう災いばっかりをもたらしてきました。
But I find a scene at the end of his life very interesting.
しかし、彼の人生の最後の場面を見ると、面白い、興味深いことがわかります。
His son Joseph had become prime minister of Egypt, and he had saved many people's lives in a time of famine.
彼の息子の一人のヨセフという人は、エジプトの大臣、すごい偉い立場のポジションに就いたんですけども、その時に大飢饉が起こって、多くの人々をその飢饉から救うという役割が与えられていました。
And when Jacob came to Egypt to see his son, Jacob introduced him to the Pharaoh.
そしてその時に、ヤコブはそのエジプトにいる息子に会いに来て、そしてヨセフは自分のお父さんをエジプトの王パロのところに紹介に行ったんです。
Look at what happened in chapter 47, starting from verse 7.
創世記47章の7節からその場面で何が起こったのか見たいと思います。
And Joseph brought his father Jacob in and presented him before Pharaoh. After Jacob blessed Pharaoh, Pharaoh asked him, How old are you? And Jacob said to Pharaoh, The years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult, and they do not equal the years of the pilgrimage of my fathers. And Jacob blessed Pharaoh and went out from his presence.
創世記47章の7節から10節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。
Here Jacob blesses one of the most powerful men in the world, not just once, but twice.
この場面でヤコブはこの当時もう世界で一番影響力のある力のある人に対して一度だけではなくて二回祝福を与えました。
Now if you read chapter 47 in Japanese, you might see that it's a little different from the English.
この箇所、創世記47章を見ると、日本語の訳と英語の訳にはちょっと違いがあることがわかると思います。
In the Japanese, it says he greeted Pharaoh.
日本語の訳では、ヤコブは彼に挨拶、パロに挨拶したと書いてあります。
Remember what I said about footnotes.
しかし先ほど、この参照してねっていうマークがあることについて話しましたよね。
If you look at the footnotes in your Japanese Bible, you'll notice that it says, as a possible translation, he blessed Pharaoh.
そして日本語の聖書でそのこの参照してねっていうマークの説明を見るともう一つの意味がわかります。ヤコブはパロを祝福したと書いてあります。
And I think that's the proper translation.
そしてこの場面ではそれが正しい訳だと思います。
Because it's the same word that God uses when he told Abraham and Jacob the world would be blessed through you.
なぜならなぜこの訳の方が正しいかというと、このここで使われている言葉っていうのは、神様がアブラハムとヤコブに対して、あなた、全世界はあなたを通して祝福されるというその言葉と同じ言葉が使われているからです。
When we call God our God, it's not just so that God will bless us.
私たちは神様を私の神様ですというときに、それは神様が自分を祝福してくださるというためだけじゃないんです。
Rather, so that we can be a blessing to the people around us.
それは、むしろ、神様が私たちを祝福してくださることによって、私たちも周りの人々に祝福を与えるものになるか、なることができるようになるんです。
How about you?
皆さんはどうでしょうか?
When you encounter people, do they leave you touched by the hand of God?
皆さんが誰かに会うときに、その人たちは、神様に触れられたという経験をして、皆さんの前から立ち去ることができるでしょうか。
Now, one warning before I close today.
最後に一つ、皆さんにお伝えしておきたいと思います。
Following God does not always mean that your life is going to be happy, happy, joy, joy.
神様を信じて神様に従って生きるということはいつでも幸せばっかり、もう超ハッピー、喜びだけしかないというようなことではありません。
Jacob certainly wasn't.
ヤコブの人生を見てもそうではないということがわかります。
After his decision to make God his God, he faced many difficult times in his life.
ヤコブがある時点で神様を自分の神様として従って生き始めたその時以降も彼はたくさんの難しい問題、苦難の中を通りました。
His daughter was raped.
彼の娘はレイプされました。
A couple of his sons committed murder.
そして彼の二人の息子は殺人を犯しました。
His wife died in childbirth.
彼の奥さんは、彼の妻は出産をするときに亡くなりました。
And his favorite son was taken away from him and he thought he was never going to see him again.
そして彼のお気に入りの息子が突然いなくなって、もう一生見ることができないとさえ思った。
But even in the midst of all of that, God never abandoned him.
でもそれらのような苦難の中にあっても神様は決して彼を見放してはいませんでした。
Even when God seemed silent for years, God was still working behind the scenes for Jacob's good.
何年も何年も長い間神様が何もしてくださらない、何も語ってくださらないように感じたとしても神様はヤコブの人生の背後でいつも働いておられたんです。
So at the end of his life, when Jacob looked back, he could say this.
それゆえに、ヤコブは自分の人生の最後の場面で、自分の人生を振り返って次のように言うことができました。
He said, God has been my shepherd all my life to this day.
今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神様。
The same God is our shepherd too.
そしてこの同じ神様が私たちの羊飼いとなってくださいます。
So、let's trust him.
それから私たちは信頼することができます。
Let's follow him.
ですから従っていきましょう。
And let's make him our God.
そして神様を自分の私の神様としていきましょう。
Let's pray.
お祈りして終わります。
Lord, we thank you for the life of Jacob.
神様、今日ヤコブのストーリーを通して学べたことありがとうございます。
It's so amazing that.Though he deserved nothing from you, so you touched his life in grace.
ヤコブが全然受けるにふさわしくなかったにもかかわらず、神様あなたは恵み深く彼に接して近づいて彼の人生を導いてくださいました。
And in the same way, Lord, we deserve nothing from you, and yet you reach down and you touch our lives by your grace.
そして今を生きる私たちにも、私たちも同じようにふさわしくない
受けるにふさわしくないにもかかわらず、神様あなたは私に近づいてくださり、私たちに触れてくださること、ありがとうございます。
Lord, burn that truth into our hearts.
神様、どうぞその真理を私たちの心の内側に燃やしてください。
Let that truth burn so brightly that it's what we see every moment of every day.
神様、それを私の内側に強く燃やしてくださり、どんな状況の中にあってもそれを 見ることができるように助けてください。
And as we see that truth, let it spark a desire in our hearts to say, God be the God of me.
そして、そのどんな状況の中にあっても、その神様の恵みの真理を見て、神様、あなたこそ私の神様ですということができますように。
Thank you for your love.
あなたの愛を感謝します。
Thank you for your grace.
あなたの恵みに感謝します。
In Jesus' name.
イエス様の名前によって祈ります。
アーメン。